はい、ということでトラウマの扱い方に関する音声の2回目でございます。前回いろいろお話ししたと思うんですけども、今日はですね、脳科学の観点から解説しつつ、じゃあどうするかという話をしていきたいなと思います。で、記憶、このっていうかですね、前回の課題図書の中にトラウマの記載があってすごく良かったので、そこを見ながら解説していきたいんですけれども、このあの本の中で何が言われてたかっていうとですね、トラウマを受けるとそれによってその後脳の神経細胞の回路が変わってしまうと。なので、1回のトラウマでその後の情緒関係が変わってってしまうと。しかもそれでスイッチが入ってですね、遺伝するということまで書かれていて、非常にトラウマって怖いなと思ったわけですね。で、具体的に言うとですね、2015年にニューヨークのマウントサイナイ病院の研究者がホロコースト体験者の子孫の研究、また2018年にカリフォルニアのバークレー校の研究者の、南北戦争の体験者の子孫の研究から大きなトラウマは、脳の可塑性は元より DNA の発現を変え、それが子孫に受け継がれ、心身の健康に影響を及ぼすことが分かると。多世代トラウマと言われてるんだそうです。これめちゃめちゃ怖いですよね。だからあのトラウマ、やっぱりもう一番はトラウマを作らないことで、二つ目はトラウマを受けてしまったらそれを限りなく、緩和すること、遺伝子まで影響しないように頑張ることが大切だなということがわかるわけです。でですね、この本たらたら読んでみたんですけども、結局どうしたらそのトラウマを変えられるかが書いてないんですよね。それ書いてって思うんですけども、書いてないと。じゃあどうすっかってことなんですけども、この本で書かれているのはですね、そのトラウマの怖いところは何かっていうと、記憶は一回普通前頭葉に入れられるんですけども、トラウマ要は生命の維持に影響を与える危険なことと判断された情報はですね、前頭葉を経由しないで直接潜在意識の方に、潜在記憶の方に入ってしまうということなんですよね。これが非常に怖いわけですよね。なので、そうです。で、無意識のうちに蓄積されてってしまうわけです。なのでトラウマの非常に怖いところは、前頭葉を通過してないで入っちゃうので、急に発作のように起きるということです。例えばですけれども、戦争に巻き込まれてしまって、目の前で例えば自分の家族が吹っ飛んでしまったとか、あとものすごい自分も生きるか死ぬかのような怪我を負ってしまったということありますよね。でその時の爆発音とか痛みとかいろいろな感覚がありますよね。で、普通のトラウマにならないレベルだったら前頭葉にまず入るので、あれはどういう意味だったのかなとか、これはね仕方ないことだよねとか、いろいろ整理をしてから長期記憶に送り込めるんですけども、そこを経ないで入ってしまうので、自分でも意識してないのに、例えば大きく それから何十年なんて経った後なのに爆発音を聞いただけで一気にフラッシュバックしちゃうとか、そういうことが起こっちゃうわけなんですね。でその記憶を出すのすらももうやばいというふうに脳が反応した場合は、その時期の記憶をごっそりなくしてしまったりとか、記憶を思い出そうとすると頭が真っ白になってフリーズするなんて作用も起こすようです。でも体は反応しちゃうわけですよね。だから非常にトラウマというのは厄介です。でこれらのことからどういうことが言えるかっていうと、やっぱりそのご自身の、中でトラウマのような発作が起きた時に、何によってそれ引き起こされたのかってことをまず考えます。この場合だと爆発音ですよね。爆発音でものす一気にこううわって恐怖が来て、例えば体が震えちゃったりとか、吐いてしまったりとかする、あとはもう失神したりとかするっていうことが起こった場合に、じゃあ爆発音だなと、じゃあこの爆発音によってこういうトラウマ引き起こされたのはどの経験だったろうって考えると、思い出せない場合はですね、その人が、どの時期にどんな経験したのかっていうのを他の資料から見なきゃいけないわけですけども、 そうやって探して、まあおそらくその戦争の時の爆発音だろうとか当てをつけていくと。でそしたら、爆発音を経験した時のことを思い出せるだけ思い出して、今の自分から見たらどうできるかってことを考える。これが一般的なやり方だと思います。ただもちろん一般的と言っただけあってですね、そのままスムーズに進むのは非常に難しいです。なぜかっていうと、さっきも言った通りトラウマ経験なので、そもそも思い出すことを躊躇してしまうんですよね、脳みそがね。なのでし、思い出した瞬間にやっぱトラウマ経験をもう一回するので、身体反応もかなり苦しいものになるでしょうし、その塩梅を見ながら進めていかなきゃいけないっていうのが非常に難しいと思います。次につなげます。以上です。